も谷吉です。
谷本です。
僕はちょっと最近ですね、ロブスターレターだっけな、ロブスターっていう、あれを読んでるんですよ、メールマガジン。
うん、僕も谷尾ちゃんに教えてもらってちょこちょこ読んでますよ、う
ん、あ、本当？
うん、
結構これね、割としっかり書いてくれてて、しかも無料なので皆さんぜひ読んでいただければと思うんですけど、
うん、
ロブスターレターは結構本当にいろんな範囲で書いてあって、その海外のことが主になんだけど、まあそのビジネスみたいな話もあるし、と、まあ、読書というかおすすめ本海外のみたいなとかもあるし、うん、結構そういうのはすごい面白いなっていうふうに思っていつも読んでいて、
はいはいはい、
気になる言葉とかをたまにメモしたりとかしてるんですけど、うん、
なんかこの僕谷尾ちゃんにこれ教えてもらって、
うん、
なんかこう最近のなんかこう メルマガが再びこうまたいい感じみたいなのが面白いなって思いましたね。その
あね、うん、最近ね、
古く言うとこうメルマガじゃないですか。
うん、
で SNS 流行りだしてもメルマガなんてものは衰退していたけど、また逆にこうクローズドな流れの中でメールで内容が詰まった文章とかコンテンツを送っていくみたいな、
うん、
うん、なんかそういうサービスもね、いろいろあるっていう話をね、教えてもらいましたよね。
そうだね、今、うん、サブスタックとかね、海外ですごい爆伸びしているらしく、
うん、
すごい気になるよね。こんな結構アナログメディアと思われていたものがもう一回復活するっていうのが、
うん、多分に日本だとこれからなんでしょうね、その流れは。
そうだね、うん、うん、まあそのメルマガっていうフォーマットが合ってる国と合ってない国みたいなのもあるんだろうけど、
うん、
日本でもね、メールを開いてる人って今でも普通に多いんだよね。1日1回は絶対開いてるみたいな、
うんうんうん、
そうなると全然メディアとして使える感じがするっていう、
うん、
最近そう、自分自身も結構どちらかといえばメルマガで情報収集することすごい多くなって。
あ、本当ですか。
うん、もう欲しい情報だけ欲しいからさ。
はいはいはい。
もうなんかサブスクライブをしてその人の声だけ聞けるっていうのは結構いいなって思って。
それは日本の配信者もいるんですか、ロブスターみたいに。
日本の配信者もいるし、まあ、どちらかというとそれビジネス関連が多いけどこのスタートアップメディアとかは結構
やってるから、
そこで引っ張ってきて情報収集するのはすごいいいなって思う。
うん、
な
んか僕はこれから施設拠点を立ち上げるんですけど、うん、なんか最近行った岡崎の小さいホテル、愛知県の岡崎の小さいホテルはなんか宿泊で多分登録したアドレスにニュースレターを送ってて月1ぐらいで、
おー、う
ん、やっぱそういう風にこうリピーターを増やすとか顧客をこう育てていくっていう面でニュースレターちょっと、まあ、リッチな編集でニュースレターを出すっていうのはめちゃくちゃいいなと思ってて、
うん、
ちょっとね、僕のとこでもやろうかなって今妄想中ですね。
いいと思う。
うん、
まあその今はね、本当に誰でも結構リッチなフォーマットで作れたりするから、うん、メルマガも。
そうです
よ
ね。
それすごい便利ななってきたって感じするけどね。
はい。ちょっと横道にそれちゃいましたが。
横道にそれちゃいましたが。はいはい、そう。で、その中、ロブスターレターっていうのを読んでいて、ちょっと面白かった記事というか、トピックがあって、スウェーデンで、小さな土曜日っていう習慣がありますっていう、
うん、
あとな、ま、話だったんだけど、
はい、
どういうことかっていうと、ま、週の真ん中の水曜日の夜っていうのを土曜日のようにリラックスして過ごそうっていう風なことなのね、
うん、
だからこの水曜日の夜っていうのは、まあ、普 つろいでもいいし、どっかお出かけしてもいいしみたいな、
うん、
日として一回定めて、でまあ休憩しましょうっていう話なんだけど、
うんうんうんうん、
だからこれってまあ大きく言うと、そういう休みのルーティンっていうのをしっかり作りましょうみたいな話かと思っていて、
うん、
まあ、それがまあ全世界じゃないわ、そのスウェーデン全体としてのトレンドとしてあるっていうのが面白いなって思ったんだよね。ちなみに日本にもですね、プレミアムフライデーっていうものがあったのを皆さん覚えておりますでしょうか。
はい、はい、なんかもはやこうネタでしか聞いたことないですけどね。来たプレミアムフライデーみたいな、わらわらみたいな。
そうだよね、あれは月末の金曜だけかな、確か
最終金曜でしたかね、うん、
最終金曜だよね、
うん、
っていうのがかつてあったけど、完全にみんな忘れてるんじゃないかっていう、
なんか全然こう、うん、魅力を感じないですよね。
ね、
うん、
特にそれで何かするっていうのは、たまたま月末の金曜日に何かあったら、
うん、
プレミアムフライデーだねっていう風な感じでみんなで言ってたぐらいかな。
そう、何なんでしょうね、なんかさ、あの北欧ってそういうなんかちょっとしたライフハックじゃないけど、
うん、
そういうアイデアがすごくうまいなって思うんですけど、何の違いなんでしょうね、プレミアムフライデーと。
そうだね、
うん、
まあ、北欧はそもそもね、まあ、休むことを結構日常に入れてるっていうのはよく言う話だけど、うん、あのヒュッケとかね、
うんうんうん、
あのデンマークとかでヒュッケ自体は居心地がいいことみたいな意味なんだけど、
はいはい、
デンマークとかで、自分の部屋でろうそく焚いて本読んで、
うんうんうんうん、
くつろげるみたいな時間とか、まあ、そういう、 こう自分の居心地の良さを作っていこうみたいなことだと思うんだけど、
はいはいはいはい、
まあ、そういうのは自発的にやるっていう文化は一定あるんだろうね、
うんうん
うん、
フィーカとかもありますよね。フィーカって
フィーカは何だっけ、
なんだっけな、
言葉としてはなんか聞いたことあるよ。
なんかあのちょっとした、あー、コーヒーブレイク的な意味ですね。甘いものとコーヒーを一緒に飲みましょうみたいな。はいはい、これもスウェーデン、スウェーデンです。
はいはいはい。
スウェーデン文化でした。
なるほどね。まあ、そういうのが本当に生活の中に根付いてあるっていうのは、
うんうん、
言ってあった上でのこの小さな土曜日みたいな。
小さな土曜日ね。いや、おもろいっすよね。その考え方一個じゃんみたいな話じゃないですか、言うたら。
まあそうだね。うん。
でも確かにそう捉えることで、なんか、自分の中のこう、休息を能動的に取り入れようっていう、こう、意識がちょっと変わったりしますよね。
そうだね。で、その小さな土曜日っていうので、ハッシュタグ検索するといろんな休憩が見れるみたいなことをあるらしくて、休憩の仕方
なんて読むんでしょうね。
イローダグみたいな。
IKEA でよく見る文字列が並んでます。
あ、そうだね。そう、まあそういうのがルーティンとして一個あるっていうのは、
うん、
大事だなと思うよね、
はいはいはい、それってなんかやっぱ谷尾ちゃんの今のリズム的にもやっぱそういうのあった方がいいなみたいな感じなんですか。
そうだね、自分があんまり作ってるタイプでもないけど、
うん、
あった方がいいなとは思うね、
うん
うん、仕事前の時間とかでやっぱり、まあ、ちょっと前はプログラミングとか結構やってて、
はいはいはい、
その時間とかはすごい有効に使えてる感というか充実感はあったなっていう、
うん、全然休息じゃないですけどめちゃめちゃインプットしてる
よね。そうそうそう、
うん、
そう。でも、まあ、そういうルーティンは広く大事だなっていうのは思うけど。まあそうね。休息のルーティンはでもないかも。ある、なんか、これはしてるみたいな。
これはしてるは特にないんですけど、なんか今一個思い出したのは、
うん。
僕、高校の時に陸上部だったんですよ。で、陸上部で結構顧問の先生が強い人だったんで、こうガチャガチにメニュー組んでもらって、やってたんですけど、やっぱ、そのメニューの中に積極的休養っていう日があるんですよ。
ほうほう。
それ結構、僕、部活入った時新鮮で、で、やっぱり、その、トレーニングを毎日してきて、で、肉体的に疲労が溜まっているタイミングで、この日は、特にこう激しいメニューをやりませんと。なんかこう、長い距離をゆっくり走ったりとか、そういうふうに、ちょっと筋肉を休める形のメニューを組んだりとか、あとストレッチをしたりとか、そういう日ですみたいなのを、やっぱ定期的に設けるんですよね。そうすることによって、全体のパフォーマンスを上げていくっていう考え方があって、なんか、それにちょっと似てるなって今、ふっと思いました。ちゃんとだから、休養を取り入れるっていうこと、なんか週末来たから休むみたいな惰性じゃなくて、なんかこう全体を俯瞰した上で、ちゃんと休養を取るっていうことを意識するみたいな、ことなんかなって。
そうね。休養ね。何か、そうだね。普通に、陸上とかね、確かにアスリートとかは、結構そういうのをやってたりするよね。
すごいなんか、休み、休養とか、その体を休めることがめっちゃ大事ですからね。アスリートとかって。
そうよね。まあ、うちらみたいな普通の社会人が、だから同じように多分必要ではあるんだろうけど、結局やってないっていう。
そう、多分普通にね、バリバリ働いてる人は、脳みそは本当アスリートみたいなことでしょうからね。
そうだね。だらだらやっちゃうんだよな。
そう、だから日本人ってダラダラやっちゃいますよね、仕事。
だらだらやっちゃうのよ、結局。あ、でもなんかたまに、まあこれルーティンじゃないけど、多分、仕事してるときに結構憂鬱な気持ちになったときって、もう外の空気を吸ってないからだっていうふうに勝手に思って、出かけるとかはあるね。
ああ、ちょっと散歩しに行くみたいな感じですか。
そうそうそ
ああ。
う。でも実際、目に見えないものだけど、二酸化炭素濃度とかってめっちゃ大事なんだよね。
いやー、ありますよね。そう、酸素薄くなってるみたいなのとか。
そうそうそう。仕事環境として酸素が薄くなってるみたいなのって、本当に仕事のパフォーマンスにかなり影響はしてるらしく、実は。換気とか、あと湿度を上げるみたいなことっていうのは、結構意識的にやった方がいいなとは思うね。
前職僕オフィス関係で働いてましたけど、やっぱ最先端のとこはそういうセンサー入れたりしますもんね。二酸化炭素濃度とか。
ああ、そっか。
今高まってるってなったら換気できるように数値として表示されるようにとか。
確かにね。そっか、オフィス関係確かに。だから、たまにそのさ、オフィスの中でも、休憩スペースみたいなのを意識的に作ってるところとかも割とあるよね。
ありますね。そうか、小さな土曜日、なんかあれじゃないですか、近所にすっごい居心地がいいカフェを見つけて、で、ちょっと夜遅くまでやってる系のとこを見つけて、水曜夜は絶対そこ行くみたいな。
いいね。
で、
常
なん
連
か、
携ね。
そう、お店の人とちょっと話して、絶対仕事のことは考えないって決め、ここに入ったら入った瞬間仕事のこと考えないって決めるみたいな。
ああ、いいね。場所変えるはやっぱ大事かもしれないね。
なんかそういう感じだとちょっとやりやすいかもしれないですね。
確かにね。ここはもう一切、もはや仕事の形態持っていかないみたいなね。
なんか、ちょっと読みたいなと思った本、小説とかを持っていくみたいな感じで。
確かに。それそうだな。だから通信デバイスがあると仕事しちゃうから。
いや、
そうなんだ
ほんまにそういう時代ですわ。
よな。
いつでもこうスラックが鳴るという、ね。
そう、どこでもできちゃうからこそ。
本当に。
なかなかね。まあ、そんなで、こう、ルーティンが大事っていう話を
いいっす
し
ね。
てきましたね。
いや、せっかく話したんで、ガチでちょっと、谷ちゃん取り入れてほしいな。小
一
さな土曜
個、
日。
小さな土曜日。
小さな土曜日を。
そうだね。この時は仕事しないみたいな。
ちょっと1ヶ月ぐらいやってみてほしいです。俺もやってみようかな。最近ちょっと近くにいい感じの、古い喫茶店を見つけたので。
おお、
ちょっと定
いい
期で
ね。
そこに行くっていうのをやってみようい
いね。
かな。